That's right.出エジプトからモーセに率いられて、モーセに率いられてイスラエルの民が連れ出された話をずっとしてまいりました。そして指導者モーセは新明記の最後の34章を見ますと書いてありますけれども、このミスガの峰に登って、そして遥か彼方に見えるこの約束カナンを望みながら、彼はその山の上で天に召されていきました。そしてこのモーセはですね、自分の後継者としてヨシュアという人を指名いたしました。地に示されて指名いたしました。ヨシュア、ご存知ですね。12人の石膏たちがカナンの地を探って行った時に、探って帰ってきて、10人の人たちは非常に悲観的な報告を持っている。カナンの地は確かに父と蜜の流れる素晴らしい土地だ。けれども、その地には、アヤク人の祖先たちが、巨人の祖先たちがいて、彼らは大変強く、そして、町々や城壁で囲まれている。私たちは、稲穂のように思えたと。とても、私たちは、いわゆる、あそこで攻め込んでも、征服することはできない。そういう悲観的な報告を持ってきました。その時にヨシュアとカレブが立ち上がって、聖書では逆ですね、カレブとヨシュアが立ち上がって、たとえそうであっても、彼らが大きくて強く見えても、私たちには神様がついている、神様が私たちと共にいてくださるならば、決して私たちは恐れることはないんだ。彼女を征服できる。ちょっと、そういう報告をしたんですけれども、イスラエルの他の人たちはみんな嘆き悲しんで、この二人の人、ヨシュアとカレブを生きて撃ち殺そうとした。そういう話を私たちは先週聞いてまいりました。でも、神様は、そういう悲観的なものの見方をする不信仰なこのいわゆる民たちを、すぐにこのカナンの約束の地に導き入れるようなことをなさらずして、彼らはその不信仰のゆえに40年間その荒野をさまよう、この回り道でさまよい歩かなければならなかった。そして彼らはその代のこのいわゆる悲観的な報告をしたその人たちの代は、その荒野の40年間の間に全部そのいわゆる滅びました。でもその次の代、若いこの人たちがカナンに入る、カナン、約束の地カナンに入ることができる。今日はこのモーセじゃなく、ヨシュアに この出発する、この発端となったところの話をしてまいりたいと思います。ヨシュア記というところを開きます。ヨシュア記の一章の、これ有名なところですね。非常に有名な言葉です。9節。強くあれ、大きくあれ。 恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたのいるところどこにでもあなたと共にあるからである。昔々の大昔に神様がヨシアに対して言われた言葉、現代に生きる私たちにも語りかけられております。ここを開くと普通、私のところに脳裏に浮かぶのは、あの生駒の聖書部に、ね、入学した時、私の1年後にその同じ母教会の法南キリスト教会っていうんですけども、そこの教会の姉妹たちがそれぞれ入学してきました。まあ、名前言っても皆さんご存じないから、あの田中美代さんっていう人がちょっとあの面白い人ですけれども、あの学生の礼拝の時にこの清くあれ大きくあれ恐れてはならない、おののいてはならない、ここを挙げてあのいわゆる証しをしたんですね。そのみんな、あのみんな可愛らしい女の子なんですけれども、その子師匠が立ち上がって、その強くあれ大きくあれって冒頭で言い始めたから、みんなキョトンって、中にはこうやってる人もいましたけれども、まあ男に対して言われたような言葉ですけれども、この言葉は私たちにも語りかけられている。後継者として任されて、イスラエルのためを率いて、これからカナンの約束、神様が与えると言われた約束の地に攻め入ろうとする。きっとあなたが後継者なんですよと言われた時、ヨシアの心の中にもちろん神様のおっしゃること、主の指導者である、自分たちの指導者であるモーセがヨシアの上に手を置いて、神様があなたを指導者に選びましたと言われて愛知をした時、彼の心の中は涙ったことだと思います。恐れを感じたことでしょう。でも彼は信仰によってそのことを受け入れました。そして今度はいよいよ指導者として大きなことに第一歩を踏み出そうと言っている。まさにこのイスラエルの民がこの荒野を40年間旅をしている間、常に忘れることのなかった約束の地かな、あそこに神様が自分たちに与えてくださるはず、約束の地かなに入ろうとしている。そのような時、自分の目の前には敵がたくさんいる、困難な道です。そこに第一歩を踏み込もうとしている。目の前にはヨルダン川という川が流れている。そのヨルダン川はあのいわゆるこの時期水がいっぱいにあふれて、もうとても今その川を渡るなんて、この時期ですね、渡ろうとするなんていうのは無謀だ。そのように思う時、あの川を渡ってカナンの地に攻め込まなければならない。そういう時、ヨシアの心は大丈夫なんだろうか、本当に自分たちは一歩を踏み出そうとしているけれども大丈夫なんだろうか。彼の心の中、 人間としての心は波打ったことでしょう。恐れを感じたことでしょう。でも彼は神に選ばれた、神様に任命されたし、自分は神に任命された指導者としてイスラエルの民を、あの神様がわいあなたたちに与えようと信じ、その日攻め込まなければならない、何か大きなことを私たちはしようとするとき、私たちでもやっぱり恐れを感じることがあります。大丈夫かな、例えば就職試験に臨むとき、大丈夫かな、この会社で私を使ってくださくれるだろうか、そういう恐れを感じる時があると思います。ヨシュアのこの時の景色を私たちは想像することができます。でも神様の教えここに書いてあるように、私はあなたに命じたではないか、強くあれ大きくあれ恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主はあなたの行くとこどこにでもあなたと共にいるからである。神もし我らの味方になれば誰か我らの敵せんや、もうあのいわゆるパウロはこの言葉を言っております。神様が私と共にいてください、そして神様が私があなたと共にいるんだから大丈夫だ言ってくださる。信仰する者にとってこれほど確かな約束はございありません。あなたと共にいてくださる、共にいる神という有名な本がありますけれども、信仰の書ですがありますけれども、神様は私と共にいてくださる、これは素晴らしいことですよ。私の味方になってください、私を助けてください、そうじゃなくて神様が私と共にいてください、神様の方からあなたと共にいる約束してくださる。ヨシュアにとってどれほど大きなこれが味方になる、あのいわゆる勇気をかきたてる言葉になったかと想像することができます。これは私たちイエス・キリストを信じる者にとって、大きな神の約束です。神様が共にいてくださる、私は神と共にいる、同じように思うんですけれども大きな違いがあります。神の方から私はあなたと共にいます言ってくださる、私のから神様は私と一緒にしてください、でも受け取る方神様がいやちょっとなって言われたらこれきついですね。でも神様の方から私たちに呼びかけてくださる、私があなたと共にいるんですよって呼びかけてくださる、これは大きな私たちにとって慰めです。人生にはいろいろな波があります。私たちは時々、苦しくてしょうがない時がある、何か大きな決断をしなければならない時、神様を助けてください言いたくなる。でもこの言葉によりますと、主があなたのいるところどこにでもあなたと共にあるからである、神様の方から私はあなたと共にいる、まあパウロのことを借りれば誰もあなたを打って損なうことはない、素晴らしい 仕事だと思います。ヨシュアはこの言葉に励まされて、第一歩指導者としてのそれこそ初仕事ですねに着手としました。彼らは主に導かれて、まず目の前に濁流をが流れて、このヨルダン川を渡らなければならない。モーセは民に命じました。祭司たちを集めて、そして契約の箱を貸し合わせて、あなたたちはあのヨルダン川を渡らなければならない、命令しました。そして、これは3章の方に行きますね。まあ、2章もちょっと物語あるんですけど、まあ、これいいでしょう。3章の方に行きますと、3章の1節に、ヨシュアは朝早くイスラエル人全部と一緒に支店を出発して、ヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから、司たちは宿営の中をめぐり、神に命じていった。あなた方の神、主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいる間に
いるところを、
ところを立ってその後ろに進まなければならない、まあ、あるんですけれども。そして、6節、ヨシュアは祭司たちに命じていった。契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ、民の先頭に立っていった。そしてこの 神様はね、ヨルダン、祭司たちをまず先頭に立てて、その後にイスラエルのためが続きました。この聖書を見ていくとこう書いてあります。15節、箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時、モーセがその航海をので奇跡を行った時には、モーセが岩の上に立って神様から与えられた杖を持って水を分けた。東風を一晩中吹いて水を分けた話は私たちはよく知っております。ここにおいては、今度はそのヨシュアがその水に川に命じたのではなくて、民たちの代表者である祭司たちがまず水際に立って一歩足を踏み出した時、河口を担ぐ祭司たちの足が水際に立った時、第一歩を進めた時という意味です。私たちが何か大きなことをしようとする時、何か決心をしようとする時、まず第一歩を踏み出さなければことは始まらないんです。私たちもイエス様を信じております。神様を信じます。あなたを信じます。あなたの御心の内を歩みます。いくら口で言ったとしても、私たちは信じる信仰の第一歩を踏み出さなければ、人間の口というのは便利なもので、心に思っていないことでも言うことができる。いくら経験な素晴らしい、いわゆる信者らしいことを言っていても、信仰の第一歩を踏み出さないならば、人を喜ばせることはできます。私はクリスチャンでね、聖書にはこう書いてあるんですよ、ああも書いてあるんですよ、クリスチャンっていうのはこういうものなんですよ、いろんな知識を頭に詰め込んでいても、私たちは信仰の第一歩を自分自身が踏み出さないならば、 頭で信、頭の信仰って言いますけれども、頭だけの信仰、頭でっかちになるだけで、あなたの信仰は、その、口だけであるならば、頭の中で考えているだけならば、知識だけのけ、その、信仰であるならば、それを神様の前に何の意味もない。でも、祭司たちは、第一歩を踏み出しました。その時、ヨルダン川の水が真っ二つに割れたと聖書は語っています。私たちは神様が大きな大いなることをならばそのことを信じているならば神様が私と共にいてくださるそのことを信じているならばまず信仰の第一歩それがどんな小さな一歩であろうと踏み出したとき神様の御手は動くのです。信仰に入ってもね何にもいいことないんだよ。私はね十何年神様あの信仰の道を歩んできたけれどもその信仰の歩みのうち何にもいいことなかったんだよ。その時神様に言われるあなたは口だけの信仰だから頭だけの信仰だからあなたとあなたは私と共に歩んでいないから私たちは小さい私たちは本当に神様の恵みを豊かにいただこうとするならば私はあなたと共にいると言われる神様と共に歩む道を選ばなければなりません。言葉や口先だけの信仰ではなくて心から信じてまああの時々言葉なんですけど行いの伴う信仰心を伴う信仰そのことが私たちにとって大切なんじゃないでしょうか。言葉や口先だけではなくて言ったことは信仰によって言ったことは必ずそのことを行っていく聖書に書かれてある良い行いのことを知ったならばそれを自分もまずやってみるそのことが必要なんじゃないでしょうか。私たちは良きサマリア人の話をしています。あのサマリア人は普段は仲が悪くてもそのユダヤのイスラエル人が困った時商人が困った時助けて宿屋に連れて行ってそして帰りにまた寄りますから足りなかったらその席に請求してくださいっていう意味でしょうね。言ってくださいそう言って立ち去っていった。普段どんなに、まあまあ、あの話で見ますと普段どんなに仲が悪くても口も聞かないような仲であっても困った時苦しんでいる時助けてその後々の心配までしてあげるそういう思いを私たちクリスチャンの全てが持ったならば多分日本のクリスチャンはもっともっと増えると思うんです。でもまたやっぱり人口の批判をするってよく言われるんですけれども日本のクリスチャンは口あの聖書を理解できます。何ならば教養がありますからある程度字が読めますから座右の書として聖書を持っているそういう人たちが 政治家の中にもたくさんいるそうです。まあ、たくさんたくさん、まあ、少数の政治家たちの中にはあるそうです。だって国会の中にも政治研究会があるそうですから、けれども実際にそれを行いに表すとかそういうことが足りない。まあまあ横向きに取れていってしまうから、とにかく私たちにはその行いの伴う信仰、神様が共にいてください。神様が私の味方となっていてくださる。私たちが第一歩を踏み出すならば、このヨルダン川が上はから流れ下る水は伝って遥か彼方のスアレ山のそばにある町アダムのところで手すきをなして滝アラバの海、すなわち潮の海の方に流れて、流れ下る水は完全に石像のようでした。民はエリコに面するところにを渡った。主の契約を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を渡る通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終えた。まず第一の難関はこのヨルダン川を渡ることだった。でも神様が共にいてくださった。これヨシュアが偉かったからじゃなくて、またこの祭司たちが偉かった。まあまあ多少はあるけど勇気がある行動であったでしょう。でも神様が共に働いてくださったから、ここにヨルダン川を渡るという大きな難関を無事終えることができた。まあその前に立ち塞がっているのはエリコの城ですけれども、まだその話はまた来週でも、とにかくここに神様があると、これ素晴らしい、このあれですね、慰めであり励ましでもあります。同じ言葉が私たちに神を信じる者にも絶えず絶えず語りかけられております。ですから私たちはこの何か困難にぶち当たって心が泣いてしまいそうになるとき、神様は強くあれ大きくあれ私に語りかけていてくださるんだ。そして神様が私と共にいてくださる。まず時これはクリスチャンにとって大きな励ましであり慰めでもあります。感謝をいたします。この朝私たちにも、私はあなたと共にいているぞ、語りかけてください。だから私たちは何も恐れないで、私はクリスチャンです、イエス様を信じてるんですよいうことができる。日本という国は異教の国ですから、クリスチャンというのは少数ですね、 1% にも満たない。その少数のクリスチャンにとって大きな慰めは、強くあれ大きくあれ私があんたと共にいると言われる神様が私と共にいてくださる。 そのことを信じていることができるから、ある時には人に非難されるかもわからない、ある時には何あなたクリスチャンと言われるかもわからない、でも神様が浄化で惜しくあれと生かせるから、私があなたと共に生きてくださるから、私は信仰の道を歩みます。そしてあなたもどうですか言うことができる、すごく素晴らしいですね。私は神の民です、全能の神は私と共にいてくださるんです、言うことは心から言うことができる、これが現代に生きるクリスチャンです。必ずその共にいてくださる神様はこの私のために十字架にかかって死んでくださった、さらにあなたの罪は許されたんですよって言ってくださる、恐れることはない、この素晴らしい神様を信じてこれからの人生を歩んでまいりましょう。感謝です。終わります。